今日のヤコブの手紙の2章の14節から16節です。信仰か行いかというですね、行いのない信仰は死んだものであるというお話です。で、ここで言っているのは、人が救われるため、救われるのは、信仰なのか行いなのかという議論をしているのではありません。ね、人が救われるのは信仰か行いかということを言っているのではありません。つまりですね、例えば今度12月バプテスマ式がありますけれども、バプテスマによって、バプテスマを受けることによって、救われると考えている教会もあるわけです。で、これは行いによる信仰です。で、例えば幼児洗礼をする教会があります。幼児洗礼というのは、親がクリスチャンだから、子供も洗礼を授ければクリスチャンになれる、救われると考えるんですね。これは幼児洗礼という行いによって救われると考えてしまうわけです。でも私たちはそういうふうには考えません。バプテスマというのは信じて救われたから受けるんですね。信じて救われたからその証としてバプテスマを受けるわけです。信仰による救いです。ここが大きく違います。だから私たちの教会はそういう幼児洗礼をしたり、またはなんて言いますかね、霊的に威厳を語ったり癒しをしたりというようなですね、やはり行いを言う教会とは交わりません。やはり信仰による救いが大切です。ですから私たちは行いによって何かをしたから救われるのではなくて、ただ恵みによってイエス様を信じる、それだけで救われるのだということですね。だからそういうことで、やはりこの教会が超教派、いろんな人たちと交わりましょうということに反対しているのも、そういう信仰の違う教会とは交われないということが原因です。でもここで言っているのは、救われるのは信仰なのか行いなのかということをヤコブは言っているのではないんですね。17節に、それと同じように信仰もという言葉が出てきます。信仰ももし行いがなかったならそれだけでは死んだものですという言葉があります。だからここは前提としてイエス様を信じて救われた者たちに対して言われている言葉です、ね、信仰は信仰もという言葉が出てきます。ですからヤコブが言っているのは、信じて信仰を持っていると言いながら、信仰の行いのない人たちの信仰というのは一体何なのかということを言っているわけです。信仰を持ったならば、それには必ず行いが伴うんだということです。ね、行いがなければ救われないと言っているのではありません。先ほど言ってたそのペンテコステ系の教会は、もっと祈って、もっと祈って、そして祈っていったらすごくこう霊的になっていくっていうことを言うんですね。でもそういうことを言ってるのではないんです。行いによる救いではないんですね。でも信じたならば行いが伴ってくるはずだということをここで言っていきます。それで先ほどの子どもたちの話にありましたように、本当にこの信じているならば、先ほどの少年の話がありましたけども、自分に意地悪した子供が困っているときにどういう態度を取るかということがですね、信じているものならばどういう態度を取るでしょうかということなんです。それが行いですね。信仰を持った行いです。信仰のない行いではなくてね、信仰を持った者がどのような行いをするでしょうかということなんですね。その一つの例として、15節と16節にもし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠いているような時に、 あなた方のうち誰かがその人たちに安心して行きなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょうと言ってますね。ここですね、非常に興味深い言葉がですね、もし兄弟また姉妹の誰かがという言葉を言ってきます。で、聖書の中で姉妹という言葉ってあんまり出てこないんですね。もし兄弟の誰かがという今までそういう書き方するんですよ。でもここに兄弟また姉妹という書き方をしているということは、兄弟姉妹というですね、当時の男尊女卑の非常に強い時にあって、この姉妹という言葉が言われているということは、やはりこれはキリスト教の影響、教会の影響があるということですね。で、着るものがない、食べるものがない、そういう時にですね、何か着るものと栄養のあるものを、ある食べ物を手に入れなさい、じゃあさようならで終わってしまうと、ただ口先だけなんですね。その人はさらに寒さに凍えて、飢えている人を一層飢えてですね、人を一層惨めにするだけです。そこには着るものや食べるものを与えて初めてその人の隣人となれるですね。だから私たちには本当にその兄弟の、その姉妹のための隣人となるためには、その信仰による行いというものを言うならば、そこに私たちの犠牲が伴いわけですね。犠牲が伴うわけです。その人のために自分を犠牲にしていくということ、それがやはり行いの伴った信仰ということが言えます。で、私には信仰があるって言うんですね。私には信仰がある、信仰さえあれば大丈夫なんだ、信仰さえあればもう天国に行けるし、もう何もすることはないという人に対して、ヤコブは、ではあなたの行いのない信仰を見せてください、私は自分の行いによって信仰をあなたに見せますっていう言うんですね。行いが伴わない信仰ほど神様の前に惨めなものはないっていうことです。レビ記の、今日のですね、ちょっと日曜学校やってて、改めて思った言葉なんですけど、レビ記の10章の3節にですね、レビ記の10章の3節、レビ記の10章の3節にこういう言葉があります。レビ記10章3節、それでモーセはアロンに言った、主が仰せになったことはこういうことだ、私に近づく者によって私は自分の誠意を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。私に近づく者によって私は自分の誠意を表し、近づくということは礼拝に来るということです。私を礼拝する者を通して私は私の清さを人々に示すということです。だから礼拝する者は神様の清さを表すものであります。私たちは神様の清さを表すことのできるものなんですね。この罪に汚れたものでありますが、この私を通して神様は神様の清さをこの私を通して表してくださるということです。じゃあ私たちは本当にその神様の清さを表すことができるんだろうかですね。で、この10章はですね、このアロンという最初の大祭司の2人の子供が神様によって殺されるところなんですよ。で、なんで殺されるかというと、神様の言われた通りにですね、光沢時に言われた通りにしなかったんですね。それで殺されていきます。つまり 神様の清さを表さなかったんですね。そのためにまあ殺されていくという非常に悲惨な場面なんですね。で、子供が神様によって殺された時に、弟のモーセがお兄さんのアロンにね、言った言葉なんです。神様は自分に近づく者によって聖を表すんだ。礼拝しに来る者を通して清さを表すんだ。そうすると礼拝する者がですね、このモーセのアロンの二人の子供のように間違った礼拝をしているならば、清さなんて表せないわけです。ですから信仰というのは、まず信仰を持つと私たちが行うべき最初のものは何かというと礼拝なんですね。神様を礼拝するということです。で、その礼拝をいい加減にしていくと、私たちは神様の清さなど表すことのできないものになってしまうわけです。ですから私たちは神様の清さを表すためにも、礼拝する時の姿勢、礼拝する時の私たちの思いっていうのがとても大切だということです。神様はこの私たちを通して神様の清さを人々に示そうとされているわけです。で、ヤコブに戻りますけれども、その、行いによる信仰ということで、その例としてアブラハムのことが書かれてきます。2章の21節から、私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんかと言ってます、ね、アブラハムの行った礼拝という行いを通して、アブラハムは神様の清さを表したんです、ね、で、それはイサクを捧げるという行為において神様の清さを表したんですね。ではそれはどういうことであるかというと、創世記の22章を見ていただきますと、創世記の22章がアブラハムがイサクを捧げるところであります。ここにですね、22章の1節から、創世記22章の1節から、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私の子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。聖書の中で礼拝っていう言葉が初めて出てくるのはここなんですね。礼拝っていうその言葉が出てくるのは、で、アブラハムはどのような礼拝を捧げたんでしょうかって言うんです。で、それは神様を喜ばせる礼拝でした。で、まず彼は、あなたのイサクを捧げなさい、全焼の生贄として捧げなさいと言われました。で、この全焼の生贄というのは全部そのイサクを殺して燃やして捧げるということですよね。で、イサクというのはアブラハムにとってみたならば、イサクから約束の子孫が生まれていくわけですね。神様は空の鳥を見なさい、空の星を見なさい、海の砂を見なさい、数えられますか？数えられないでしょ。それほど同じようにあなたに多くの子孫を与えると言われたんですね。で、ところがそれはアブラハムからイサク、そしてヤコブと続いていく道です。ところがそのイサクを捧げなさい、つまり殺せと言われたわけですね。 その時にアブラハムはね、翌朝早くっていう言葉が出てきます。ということは彼はそのことに躊躇してないんです。何も躊躇してないんです。彼はその我が子を連れて我が子を殺すために向かっていきます。彼にとって礼拝するというのは非常に高価なものを捧げることでした。礼拝するのに私たちは何も持たずに神様の前に出てはいけないんです。最高のものを捧げるために神様の前に出ないといけないんですね。これが礼拝です。ですから司法にいつも書いてますけど、5分前には座って祈って礼拝の前に祈りましょうとありますけども、なぜならば霊的に整えるということがまず大切です、ね、ただ静かにしなさいじゃなくて、その5分間というのは祈りを持ってこの礼拝に臨みましょうということです。それは礼拝はそれほど清いものであり大切なものであり、私たちが命を懸けて守るべきものだからです。いい加減な気持ちで礼拝には出てはいけないんです。最高のものを捧げるつもりで出ていかないといけないんです。じゃあ私たちにとって最高のものって何かっていうと、ヘブル書に賛美の生贄という言葉が出てきます。賛美も生贄なんですね。賛美するときにただ見ていい加減に歌うのではなくて、その歌詞を考えてこれを神様に捧げるということが大切なんです。賛美は神様に捧げるものです。歌うんではないんです。賛美は歌うものではなくて捧げるものであります。祈りも捧げるものであります。私たちすべてを捧げるのが礼拝なんです。いい加減な気持ちで礼拝に出てはいけないんです。ちゃんと時間に間に合って、そしてそこで座って祈って、主よお語りください、私に神様の御心を教えてください、あなたの言葉を与えください、私もあなたに全ての最高のものを捧げます、そういう思いでやはり出ていくものが礼拝であります。だから神に近づくものを通して神様はご自分の清さを表すことができるんです。でも私たちがいい加減な思いでやはり礼拝に出ていくと、そこに神の清さは現れないんですね。でもし私たちがね、礼拝している時っていうのはとても大切な時だということを忘れてしまうとね、この中にですね、22章の5節に、それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい、私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言ったとあります。ね、若者二人を置いていったんです。若者二人は礼拝の邪魔になるからです。アブラハムはここで礼拝を捧げると言った時に、子供を殺す、それだけのこの子供を捧げる強い思いを持って礼拝に行ったわけです。でも若者二人がついてきたならば邪魔するかもしれない、アブラハムにそれをやめさせるかもしれない、邪魔するものはここに残していったんですね。私たちにとって邪魔するものって何でしょうか。仕事のこと、家庭のこと、この後何しようか、いろんな思いが出てきます。それはここに置いといて、私たちはこのドアを入ってきた時にそれは全部そこに置いといて、私たちは礼拝に来るべきです。そしてそこに戻っていきます。でもそのことはそこに置いとかないといけないんです。そこに置いて私たちは礼拝に来ないといけないんです。礼拝というものはやはりそういうものです。信仰のない行いというのはまず礼拝を軽視します。礼拝をいい加減に考えます。時間に間に合えばいい、説教に間に合えばいいと思います。でも説教だけが礼拝ではありません。礼拝、先ほど言いましたように賛美を捧げるということですね。で、私たちが真剣にこの礼拝を捧げ、真剣にこの礼拝を大切なものとして思っていくならば、子供たちにそれが伝わっていきます。子供たちに、今大人たちは大切なことをしているのだから邪魔してはいけないという思いが子供たちにも出てきます。礼拝はそれほど真剣なものであっていい加減なものではないんですね。だから 親として、また教会として子供たちに伝えるべきものは、礼拝は真剣なものであり、大切なものであり、一番重要なものであり、命を懸けて守るべきものだということを子供たちに教えていくべきであります。また自分たちがそれをやってないと、だから大人がいい加減な態度で礼拝を見て行っていくとですね、居眠りしたりよそ見したり途中で出て行ったり、これは神様に失礼なことなんです。人々じゃなくて神様に対して失礼なことです。私たちは神様に向かっているのであって、人に向かっているのではないんですね。これが礼拝であります。だから真剣に礼拝を守っていくということが、私たちにとって信仰の行いです。だから礼拝を守らない、礼拝をいい加減な気持ちでするということが、まず死んだ信仰です。死んだ信仰は礼拝を軽く考えます。そして皆さん、毎日聖書を読んでますか？祈ってますか？これも軽視していくということは、行いのない信仰であります。本当の信仰は、御言葉を聞きたい、私の思いを神様に言いたい、神様と交わりたい、この思いが生きた信仰であります。いや、信仰を持ったならば、生きた信仰を持っているならば、そうなるはずなんです。ならないのは死んでいるからです。私の心が死んでいるからです。でもイエス様がね、言われたのは、からし種一粒ほどの信仰があるならば、からし種一粒ほどの信仰があるならば、やがてそれは成長し、木も止まるような大きな木になると言いました。なぜあのからし種一粒ほどの小さな種が大きな木になるか。生きているからです。生きているからです。ちっちゃくても生きている種は成長していきます。大きくても死んだ種はもう何もなりません。ちっちゃくても生きているならば、その種は成長します。同じように私たちは、どんなに小さな信仰であっても、消えるような信仰であっても、生きている信仰を持っているならば、それは成長するはずです。主が守ってくださります。主が成長させてくださいます。でも私たちの心が主に近づいて いかないと、ダメなんですよ。私たちの心は主に向かっていかないと、この世ばかりに心が向いていくといかないんです。私たちはもっともっと真剣に神様を求め、真剣に神様を見上げていかないといけないんです。神様が飾り物になってはいけないんです。教会に来るのに、日曜日だけ聖書を持ってくるではダメなんです。聖書は毎日開くものであります。それが生きた信仰であります。私たちがもし、行いのない信仰を誇っているならば、それは間違いです。私たちの信仰が本当に生きているものであるならば、私たちは変わるはずです。何を第一にしないといけないかが分かるはずです。私たちは毎日何をしていかなければいけないかは分かるはずです。毎日私は仕事してます。でも、仕事も礼拝なんです。イエス様が言われ、神様が言われましたね。創世記の中で、6日間仕事をして7日目は休みなさいって言いました。6日仕事するのは、神様が言われたからです。神様が言われたから、私は仕事をします。それは従うことです。それはまさに、神様に従う礼拝行為なんです。そしてまた、7日目は休み。今は日曜日ですけども、その日は主のための日だ。ということ、これが生きた信仰ですね。私たちはそれを守ることが生きた信仰であります。ヤコブ書の最後に戻りますけども、ヤコブの2章の最後の言葉ですね。失礼、24節です。ヤコブの2章の24節。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。行いのない信仰は死んだものと言っているのは、最初に言いましたように、信仰は行いによって救われる、救いは行いによるのではありません。これはちゃんと理解してくださいね。 ただ信仰を持って救われたと言いながら行いがない、行いが伴わないならば、それはもう死んだ信仰と同じだということを言っています。生きている信仰というのは絶対に行いが伴うものであり、ここでアブラハムのこと言われてますけども、アブラハムのように礼拝を命がけで我が子を捧げる、本当にその最高のものを神様に捧げる思いでする礼拝こそが生きている信仰なんですね、の証であります。そしてラハブのことも言われてます。25節に、同様に遊女ラハブも死者たちを招き入れ別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。ラハブというのは遊女であります、ね。ラハブは当時としては非常に身分の低いものです。非常に社会のですね、最下層にいる人です。また遊女です。信仰から程遠いと思われた人なんですね。でもその程遠いと思われたその遊女ラハブが、イスラエルのですね、軍隊が攻めてきたときに、彼女はエリコの町にいましたけども、今からイスラエルが攻めてこようとしたときに、そのそれまでのイスラエルの神様によって助けられているイスラエルを見たときに、あなた方の神こそが誠の神ですという信仰告白をするんです。彼女は神様が直接語られたわけではありません。約束の民の中にいたわけではありませんですね。彼女はただ噂を聞いたんです。イスラエルが神様によって助けられ、あのエジプトから紅海を渡り、そしてまた登ってきて、あの王を倒していくというその姿を見たときに、この神様こそ誠の神様だということを証しした、あの信仰告白したんです。それはあのイスラエルが神に近づく民として、いろんな問題はありましたけども、聖なる民として神様に助けられている姿をラハブが聞いたときに、この方こそ、この神様こそ誠の神様だってことが分かったんです。神に近づくものを通して聖を、私の聖なるもの、聖なることを表すということは、イスラエルはもういろんな罪を犯しますよ、でも常に神様と近くいた民です。その民を通して神様の清さが表されたんです。そこにラハブは信仰を持ったんです。そしてそのラハブは信じただけではなくて、スパイに来た二人を命がけで助けるんですね。信じたからこそ二人を助けるというこう行いがありました。そこには命を懸けるということがあります。信仰の伴わない、あ、ごめんなさい、行いの伴わない信仰は死んだものであると言われています。私たちももう一度本当自分自身を顧みて、私は何を行っているのか、何をしているのか、信仰があると言っているけども、私は今どのような信仰生活を送っているのか。一番は、私のすべてを主に捧げなさいという御言葉があります。本当に私は主にすべてを捧げている歩みをしているのか。私は今教会に来ていろんな奉仕をするときも、主の栄光を表すための奉仕をしようとしていくのか、人間の技を表そうとしていくのか。で、その辺を、そのことを私たちは本当に顧みて考えていかなければいけないんだと思います。ヤコブの言葉は本当に重い言葉です。きっとヤコブは教会で行いのない信仰の人々を見ていたんだと思います。信仰を持っていると言いながら教会には来ているけれども何もしない、礼拝の途中も本当に他の人と話したり、また何雑談やったりとか、いろんなことをやっていく、奉仕もしない、神様のために学びもしようともしない、そういう人を見たときにヤコブはね、行いの伴わない信仰は死んだものっていうはっきりと言ったわけです。私たちは主の前に、私の命のために、私を救うために命を捨ててくださった主のために、私はその主のために何をすべきなのか、私は何をしたらよいでしょうか、あなたのために私はどのような行動をしたらいいでしょうか、という祈りをまず始めていっていただきたいと思います。 私は何もすることはできませんって言っても祈ることはできるんですよ。私はこのために祈っていきますってことは大切です。毎月、カレンダーを皆さんにお渡ししてます。で、週報も渡してます。それは私の奉仕はこの日だということを言うのと同時に、この時にはこういう集会がある、この時の奉仕はこの人だということを知ったならば、その集会のため、その奉仕者のために祈るべきであります。これが生きた信仰です。ぜひカレンダーもらってそのまま捨てないでくださいね。今日はこの人が奉仕している、今日はこの集会がある、そのために祈ろう、私はそのために、この人たちのために祈っていこう、そのためのカレンダーでもあるということを覚えてください。まず奉仕を忘れないでくださいね。今日奉仕だったのかとかそういう思いじゃなくて、本当に祈って主のために私は何をすべきかということ、私は主のために本当に働くべきということを思い、行動の伴った信仰生活をぜひ送っていきたいと思います。こういうとすごい命令系のようななってしまいましたけども、主の憐れみなんだと思います。私たちは私を通して神様の清さを証しできるんですね。このようなものを通して、だからこそ私たちは特に礼拝を真剣な思いで、そしてまた祈りを真剣な思いでぜひやるものとなっていきたいと思います。では一言お祈りいたします。